紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
9月21日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
はい、さてですね、今週と来週の放送では、先月8月8日木曜日に、ミーナ天神8回、ザ・カンパニーのホールで開催をしました、リアルイベントですね、
はい、
出会う街づくりラジオの様子模様をお送りいたしたいと思います。
楽しいですね。
はい、リスナーの皆さんや、これまでご出演いただいた街づくりを実践されているゲストの皆さんにもご参考いただいて、大変大変盛り上がりましたと。
はい、
はい、でまあ、その前半はですね、参加者の皆さんで、まあ、7つの、はい、まあ、半グループに分かれていただいて、番組企画会議と題しまして、はい、このまちづくりラジオで、展開していく、まあ、面白そうな企画、こんな企画が欲しい、こんな企画あったらいいんじゃないかっていうことをディスカッションしていただいたんですね。
はい、
はい、そして後半はね、いつもやってる相談室、まあ、これをリアルでやろうということで、
そうですね、
はい、まあ、実際にお越しいただいた皆様から、まあ、ちづくりとかそれぞれの活動に関してのご相談をいただきまして、はい、我々がこう答えていくということをやりましたので、まあ、どんな話が聞けるんでしょうかということで、
はい、
楽しみですね。はい、
楽しみです。
はい、まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
本日は8月8日木曜日に、ミーナ天神8階にありますザ・カンパニーのホールで、開催したイベント、出会うまちづくりラジオの模様をお送りいたします。
はい、
イベントの前半では、参加者の皆さんで7つの班に分かれていただきまして、番組企画会議と題しまして、このまちづくりラジオで、まあ、展開すると面白そうだ、そんな企画やってみたいという、そんなディスカッションをしていただきました。
はい、
まずはですね、各班のディスカッションの途中でどんなアイデアが出てるのかなっていうね、形で我々が突撃インタビューをしております。
はい、
聞いてみたいなと思います。
お名前はゆいさん。
はい、
どんな今アイデアが出てますか。
今はラジオでわらしべ長者みたいに、ものをこう自分の大切なものだったり、昔にまつわるものを交換していって、
なるほど、
そういうのをこう出し合っていく企画だったりとか、さんまのからくりテレビでやってたビデオレターをラジオレターにして、誰か遠くのこう子供とか、まあ、逆もしかりで、こうなんかメッセージを届け合うようなコーナーがあるといいなとか。
じゃあ、あとは横の横田さんもマイク持っていただいて、どんな中でこのアイデアが出てきましたか、今まで。
一番最初はこうラジオの外で、まあ、こうインタビューをしたりとか、こう出会いの機会っていうところから行った時に、こう誰かが何かを持ってくると、そのものに思い出とか、そのエピソードが乗っかって、こう地域の思い出の話とか、そういうエピソードが出てきて、人と人がつながるんじゃないかみたいなところから、こうビデオレターの話になったり、こう人と人がこうつながるための話が結構ベースにあったのかなと思いました。
それがまあわらしべ長者だったりビデオレターだったりと、なんか結構もっとこう気軽に参加できるというか、いろんな地域の一般の方でも参加できるようなってイメージですかね。
そうです。
あ、面白いですね。なかなか今までなかった視点なので、ちょっと検討したいと思います。ありがとうございます。
はい、お願いします。
こちら5番のテーブルなんですけれども、我々の番組って朝7時半って早い時間じゃないですか。 だからこの7時半の時間にどうやって聞かせるかっていうアイデアをいろいろ考えてるみたいなんですけど、ご参加のルイさん、どんな意見が出てますか？
はい、今ですね、ちょうど朝の時間ですので、通勤だったり通学の人たちをターゲットに、地下鉄だったり電車のホームとかに QR コードを貼って、でその人たちに聞いてもらうとか、まちづくりっていう風になってるんですけど、自分の身近な話題とかだと聞く人も増えるんじゃないかなということで、そういう身近なところを話題に入れるのもいいんじゃないかなとかっていうふうに出てます。
まずはもういろんなところでこう番組に触れていただくとかね、知っていただくっていうことと、はい、もっとあれかハードルを少し下げて身近に人が気軽に出てもらうみたいな、そんなイメージですか？
あ、そういう感じです。
で実はこのテーブルにはですね、ゲストで出ていただいたアステカさんも来ておられて、ちょっとマイク、アステカさんのご経験からどうでしょうね、我々の番組聞いていただくためにはどうしたらよろしいですか？
まずお二人のタレント性を上げないといけない早急な問題だった。
頑張ります
あとこれ僕の経験なんですけど、はいはい、やっぱり、まあ、収録なんで難しいんですけど、今だとメールとかでお便りをもらって、はいはい、なるべくそれを読む、うん、それで外の外部の人たちと触れ合うということを増やしていって、知名度とこういうイベントをやることで、そうどんどん増やしていく、うん、もうこれしかないだろうなと。
こうなんか参加型というか、ね、
参加型にすると
自分もこう発信ができるという、
多分なるべく外との対話をする、なるべくこういうイベントを増やして、ハンドルネームとかペンネーム系の人の増やしていけたらいいんじゃないかなと。
いやさすが百戦錬磨の大先輩からアドバイスいただきました。
いやいや、とんでもないです
こちら4番のテーブルに来ましたが、
はい、
どういう話題になっておりますか？今
ですね、まちづくりラジオが先ほどちょっとお便りが少ないなっていうところが出てきて、はい、ちょっとなんでかなっていうので、まちづくりのご相談するのってちょっとハードルが高いんじゃないっていう、
なるほど、
のが今意見の中で出ているところです。でなので待つんじゃなくて、例えば突撃インタビューをして、
おこっちから
で、そのところ中で出てきたことに答えていくっていうのもちょっと面白いのかなっていうのがちょっと意見の一つとして出てきました。
今までちょっと我々ね待ってましたので、
はい、
こっちから出ていって声を拾いに行くとか、はい、聞きに行くっていう、は
い、っていうのも面白いし、例えば結構その中心となってやってる人物がゲストとしてたくさん出ていらっしゃるので、お子さんだったりとか、その主婦の方だったりとか、そういった方の声を聞くとまたちょっと違った意見が出てきたりして面白いのかな。
なるほど、
はい、出ています。
こちら3番のテーブルに来ました、モンヌさん、
はい、
あれですよね、移住をしようとされている福岡へ、
はい、
ありがとうございます、はい、今日はどんなご意見が出てますか？
そもそもなんかラジオを聞くながらで聞く人たち、例えば農家さんとか作業しながら聞く人たちとか、あとはご移動の時とか車移動とか電車移動の時に聞く人たちがまずいるよねって話が、まあ、いろんな話の中で流れで出て、でもラジオを聞かないメンバーも結構いて、私もそうなんですけど、なんでかラジオをこう習慣的に聞く、習慣として聞くか聞かないから、だからどちらかというと目的に的に街づくりで言えばこういうことを知りたいからこれを聞きに行くっていう、こう情報を取りに行く手段としてラジオを聞くのであれば、特にこう今タイパ的に、タイパって言うじゃないですか、タイムパフォーマンスがやっぱ大事だとするならば、例えば5分とか10分とか少し時間を区切ったコンテンツと、あとながらの人用のコンテンツと、なんかまず少し分けたら少しなんか企画が変わるんじゃないかなっていう話をなんとなくなんかしてます。
そうか、もっとこう短いコンテンツ、
あそうです、だから今結構1分とか2分とかでもこうやってくるのがやっぱりあるじゃないですか。で特に30代40代とかも街づくりプレイヤーになっていくと、結構ファミリー層も多いから、なんか自分も子育てしながら、じゃあ30分1時間はやっぱりどのコンテンツでも映画でもなんか聞き続けられないので、だったら目的別に、じゃあ今5分空いたから5分聞こうとか、10分空いたから、あ子供が寝たからちょっと10分聞こうってなったらできるなって思って今聞いてました。なるほ
ど。一つはですね、まず設定ということで、どの場所でやるかっていうのを少し話が出まして、まあ、スタジオだけではなくてですね、例えばカフェとかスナックとかですね、まあ、そういったところでやったら面白いんじゃないかと。でそうすればまあ参加者の方たちも少しこうリラックスした形でまあ話ができるだろうというような話が出ました。で次に、まあ、内容についてですが、まあ、 一つ考えたのは、まあ、将来今までの参加いただいた方たちって、まあ、自分の今までこれまでやってきたこととかお話しされたのが大半だと思うんですけど、これからの未来の福岡について語ったら面白いんじゃないかということ で、
なるほど。
で例えばそれを学生さんとかに集まってもらって、学生でが考える福岡市の未来みたいなのを想像してみたらどうかと。そしたら、まあ、あのその学生の新しいアイデアも出ますし、うん、まあ、そういったものを高島市長に提言してはどうかとかですね。
おお、いいですね。
はい、で、いいですね。さらに言うとですね、これあの学生だけではなくてギャルですね。街で捕まえたギャルを集めてやったら面白いんじゃないかと。で、あの以前私あの出向していた時にですね、あのギャルが入った会議に入ったことあるんですけど、
ギャルが入った会議、
はい、これウェブ会議に入ったんだけど、このギャルを入れた会議っていうのがですね、あのアゲアゲな会議。
アゲアゲな会議、
はい、アゲアゲな会議で、人が言ったことを否定しない、
うんうん、
もうあ そのアイデアいいねってやろうよみたいなことをみんなで言い合えるような会議で、まあ、そういうふうに やっていくと、こう発言した人も肯定されてる感じで、なんかめちゃくちゃいいアイデアが出てくるっていう。なんで、まあ、ギャルを集めた会議をしてみてはまちづくりについてそれを語ってみたら、あの紀藤さんと山口さんのこの掛け合いが非常に面白いんじゃないかなと思います。
ギャルとの掛け合いが、
はい、
大丈夫かな、
はい、
いや、わかりました
ということです。
いや、ちょっとチャレンジしてみましょう、
はい、以上です。
ありがとうございます。本田さんでした。ありがとうございます。
大学2年生の奥優也と言います。
あ、奥さん。
普段は自然体験などを子どもたちと一緒にやっています。2班で出た話の内容としては、大人の修学旅行を開催したらいいんじゃないかっていうのが出ました。大人の修学旅行、そう、いろいろな地域の人を集めていろいろな地域に出向いて話を聞くっていうのがいいのじゃないかっていう話も出ました。あと、その今はそのラジオでは一人の人を呼んで、その人に紀藤さんと山口さんが話を聞くっていう形ですけど、それをいろいろな立場の人を呼んでやってみるっていうのもいいんじゃないかなっていう話が出ました。それはその行政の人を一人呼んで、民間の人を一人呼んで、やりたいっていう人を一人呼ぶなどして、そこでだいたいその自分でやりたいって言って飛び込んでいくのって難しいじゃないですか、企業とかに。だからそういう場所でノリで決まったりすることもあると思うので、そういうの一緒にやろうってなる場合もあるから、そういういろんな意見を聞くっていうのも大事だと思うので、いろんな企業立場の人とかをと一緒にやるのがいいのかなという話が出ました。
うん、
で最後に、これはあの僕の体験からなんですけど、僕は高校生の時にいろいろ地域の活動をしてたこともあって、紀藤さんだったり山口さんとつながることができたんですけど、なかなかその学生、大学生だったり高校生っていうのは紀藤さんたちと直接つながるのが難しかったりもすると思うんですよね。だからそういうのをつなげることで、そのキャリア教育にもつながると思うので、こういうラジオだったりに、学生を巻き込むことがいいんじゃないかなという話題が出ました。以上です。
なるほど、ありがとうございます。
立ち洗い町役場の渡辺と申します。で第6班で、出たお話としては、まずホリエモンを呼んで、まあ、
あ、別の曲だからあの人、まあ、まあでもいいですね、いいです。枠を超えましょう、枠を。
クロスラジオとコラボしたら、
はい、みたいな。クロス FM さんと、あ、いいですね。
あと、まあ、出張して、うん、町づくりラジオを聞いたことあるっていうの何人目で出会うかみたいな、そういうの
それ時間かかりそうだな結構みたいなありがとうございます
っていう話も出たりですね。あとはやっぱりこう子どもの話とかも聞きたいよねみたいなことがあって、で同じ班に春日市のあのぶどうの庭っていう町づくり支援センターで、はい、働いてる方もいて、そこにはその子どもであったり、まあお年寄りの方とかいろんな町の人がいるので、まあ、そういったところで実際に出張行って、まあ、いろんな世代の方のお話を、まあ、紀藤さんの山口さんに拾ってもらってお話聞くのが面白いんじゃないかみたいな意見が出ました。はい、以上です。
ありがとうございます。いいですね。
福岡大学3回生の近村です。私たちの班はラジオって結構決まった人数でっていう感じなので、逆にインタビューを地域にしに行くとかいうこともその地域の歴史とかも知れて面白いんじゃないかっていう案が出たり、 あと私が今学生なんですけど、結構私の周りの学生はなんかちょっと福岡結構都市化してるよねって言って、もうちょっと自然とかもいいんじゃないっていう若者って結構いるので、なんかそういう人たちに率直な意見とかを聞き出しそうっていうラジオとかも楽しいんじゃないかなっていう案が出たり、あとはスポンサーのトップの方とかをお呼びして、まちづくりってどう思いますかっていうのを、
なるほど、
一番上の方に聞いてみるとかいうのもいいんじゃないかっていう案もいっぱい出ました。確
かに何て言われるか興味ありますよね、
はい、
トップの方ぜひよろしくお願いしますぜひよろしく、面白いかもですね、はい、はい。
もう一個はもうお二人に、紀藤さんと山口さんにもう逆に詰めるみたいな
詰める
詰める結構いいね、ラジオゲストの方がいっぱいこういろいろ質問とかされていっぱい引き出してもらってると思うんですけど、お二人をめちゃくちゃ引き出すっていう逆質問みたいなの
そんなんでいいのか紀藤みたいな感じで詰められるわけですねあ、それも面白いですね、はい、ありがとうございます。
西田川高校で今教員をしていて、今年社団法人も作っている北と申します。よろしくお願いします。一番最初に話になったのはですね、まちづくりっていう言葉がやっぱこう崇高で、誰もこう触れないようなものになってしまっている状態、なんかあんま迂闊にこう発言できないような状態になっているのが多分お便りが来ない理由の一つなんじゃないかなっていうところもやっぱあってですね、やっぱそこのハードルをこう どれだけ下げられるかっていうのもすごく大事だよねっていうことで、まあ、さっきギャルっていう話もあったんで、まあ、本当に若い子たちに出てもらうとか、さっき突撃インタビューじゃないですけれども、そこら辺に出てですね、ちっちゃい子捕まえて、大人の人たちはここ、こんな感じで作りたいと思ってるらしいんだけどどう思うとかって言って、嫌だとかって言われる番組を聞いてみたいなとかっていう風に出てました。あとは僕自身もラジオあんま聞かないんですよ、正直。で今じゃあ何が流行ってるかって言ったら、やっぱそのショートムービー、ショート動画とかが流行ってるんで、1分以内で話すみたいな、なので30分番組を1人1分以内で話す30人が出る番組みたいなのも
すごい、
なんかどんどんどんどんこう聞いてるだけでなんかいろんな話が聞けるみたいなのも一つあるかなみたいな。あとはまあ JR 九州さんがいて、駅長なんかまさに街づくりをしている人で、駅がたくさんあって駅長さんのその話を聞いていくみたいなのも一つかもねっていう。で多分駅長さん同士でもそういう話はあんましたことないらしいんで、うん、なんかそういう場をスポンサーの力も借りてやらせてもらうっていうのも一つだし、まあ、さっき未来の話っていうのもあったんで、実際にこう今まちづくりっていうのをこの現在進行形で多分やっていくものだと思うんで、定点観測をすると、どこかの一つの町のところをもう切り取って、毎週その町、今週のここはどうですみたいなのをこうやっていく中で、そのこの町がどう成長していくかっていうのを見れる機会みたいなのがあったらいいよねっていうのもありました、
うん、福岡市と豊前市で子どもの居場所作りしているお家といいます、話してたのはやっぱり町、やっぱおじいちゃんおばあちゃん、あるいは大人、子どもあと移住者、外国人、それぞれやっぱり街の見方は違うと思うんですね。だからラジオの対話をすると、やっぱりラジオだから緊張してポロてるとことか、なんか意外な面が出てくるんで、そういう中でリアルにこの街のいいところを話してもらって、だから古くていいもの、新しくていいもの、それをお互いに共有できたらいいなというふうに思いました。でそういった、あとはスーパーとかで今日の夕食とか何作るのとか、あとはわらしべ長者でその家にあるものをずっとブツブツ交換で回ってもらうとか、そういった地域特色が出るかなっていうのがありました。あとはコーナーとしてはですね、昔サンマのスーパーカラクリテレビであったビデオレターのラジオレターバージョンがいいのかなっていうのを出ました。それとあとは逆に町の PR としてコーナーとして移住者に進める我が町、そういうコーナーもいいかなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。
日本関西株式会社の古林と申します。弊社まちづくりだけじゃなくて町を守る仕事もやっております。まあ、そういった観点から、まあ、いろいろグループでもお話ししたんですけども、やはり今の町新しく変わっていく中でも残したい、守りたいものは 何かっていうような、そういったインタビューとか そういったものは地域含めて若い世代から高齢の都市世代まで意見を集めて形にできたらなというのはあります。あとグループでこういろいろ、お話しさせていただいて、まあ、ほとんど前半出てしまったんですけども、やはり目的を持ってラジオを聞く人もいれば車の運転中でしたり作業中とかながらで聞く人もいると思うんで、やはり聞く耳を持つ部分で短いショートコーナーとかでですね、先ほどあったようにいいとも方式でこう知り合いをつなげて、そのつなげた方の先の自己紹介だけじゃなくて、要はその方の紹介とかですね、その行った土地の紹介とか、そういった今まで自分のことを紹介することは結構まあ誰でも簡単にできると思うんですけども、他人を紹介するっていうことは他人をよく知らないとダメなので、まあ、その部分でやはり町づくりの部分で知らない町を知るっていうようなコーナーができたらいいなと思います。
町づくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。はい、今の企画室の最後の、ね、発表シェアでしたけど、なんかいくつか具体的なアイデア出てましたよ。
本当です
よ。なんかスナックでラジオを収録したらどうかみたいなね、これなかなかこうママと話したりとかね、普段話さない話するとか面白いなと思ったんですけど、山口さん他なんか気になった企画ありましたか。
僕ガーデン千早さんの話とか出てきてたけど、実際に自分はこういう思いで作ったんだと外に出て行って、
なるほど、
利用してる人がその感想を述べ合ってっていう、なんかそういうのもなかなか面白いなと思ってね。
いいですよね。それとかあと街頭でギャルにインタビューする、
そうね、
なんかギャルなんていうとちょっと街づくりからはすごくこうちょっと遠い存在のようなイメージがありますけど、あえてそういう子たちに福岡の未来はとか聞いてみたら
ね混ぜてみるの本当に面白いよね。
あと学生パーソナリティが逆に山口を紀藤を
詰める、なんていうのをね、いろいろ質問攻めにするっていうことでね、質問攻めに
するっていうのもね
なかなか面白いですよね。
そう、ちょっとなんかこう逆転の発想みたいな、こうラジオねスタジオの中じゃなくて外に出ていくとか、逆に紀藤山口がこういろいろ質問されるみたいな、ゲストになるみたいな発想も面白かったですよね。
だからいずれにせよこう、なんでしょうかね、こうどんどん外に開いていってね、いろんな人とこう交わりながらその中でお互いに、分からないことを発見していくっていうのがいいんじゃないっていう、なんかそんな風にも聞こえましたけどね。
なるほど。ちょっとこうそうですね、多角的な感じで、いろんな角度からこういった番組が発信できるように、各アイデアをしっかり生かしていきましょう。
いや本当ですね、はい、ありがたかったですね。
来週もこの出会うまちづくりラジオの後半戦、リアル相談室の模様をお届けしたいと思います、
はい、
いろんな話題で盛り上がりましたのでお楽しみに、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、
はい。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
また来週。
さよなら。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、JR 九州。いつもの朝と新しい明日を、細部ガスグループ。人にまちに心地よく、高橋株式会社。建物をずっと健やかに、日本関西。ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りしました。